まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
株式会社まるの鎌形敦史です。
島田奈奈です。
はい、ということでまるくり第5回、今回のテーマは朝礼。
いいですね、朝礼、は
い、で始めていきたいと思います。
はい、
でまずは近況報告ということで、最近の近況からお聞きしたいなと思うんですが、島さん最近どうですか？
はい、今収録しているのがいい夫婦の日ということで、11月22日で、世の中はいい夫婦なんだなっていうことがあって、
世の中は
いい夫婦がいっぱい増えているのかしらといろいろ思ってるんですけど、はい、なんか最近いろんな先生とお話ししてて、鎌形島田が夫婦だということを知らないという人も結構まだまだいるっていうことで、第5回で言うのもあれなんですけど、鎌形が代表で私副代表みたいな形で立ち上げたんですけど、立ち上げた後に結婚したみたいな感じですけどね。
そうですね。
はい。こんな感じでやってて、で、医療機関さんも結構夫婦でやってる方々が多く、奥さんが事務長だったり、看護師ちゃんとか、SCとかっていろいろあるんですけど、なんかこれもまた折を見て別で話したいんですけど、すごくイケイケな先生には、物静かな奥さんがいるとか、なんかあの、第1回で話した青い炎と赤い炎の、ペアが結構明確になってきたっていうのが面白くって、そこを観察しながら一人でマトリックス縦軸院長イケイケ奥さん、物静かとかって言ってるのが最近の楽しみございます。
なるほどね、はい、研究してるんですね。
そうですね。
なるほど。
ということで、
はい、
朝礼ということで問題に入りますけれども、はい、朝礼も結構ご相談いただくこと多いですね。
そうですね、
はい、やるかやらないかっていうところであると思うんですけど、鎌形さん的にはこの朝礼ってクリニック必要なんですか、はい、どう思いますか？
これ絶対必要だと思ってます。
お、絶対の力が強かったですね、
はい、絶対に必要です。
そのご理由は、
委員経営の中で多分一番相互理解というかスタッフさんとの関係を作れるのが朝礼だと思ってるので、この朝礼をやらないとどこで相互理解したりとか、どこで理念伝えるんだろうっていう感じです。
確かにそうですね。診療がスタートしてしまえば、院長は院長室、もしくは診療室に入ってしまい、各スタッフはもうそれぞれのポジションにつくわけですので、理解する時間ってないですもんね。
そうですね。
朝礼って言っても一括りに言えないと思うんですけど、鎌形さんが言うベストな朝礼ってどういう朝礼なんですか？
ベストな朝礼は、やっぱり楽しい朝礼ですかね。
楽しい朝礼。
楽しくないと朝礼って続かないんですよ。
確かに。
そう、業務連絡だけの朝礼って楽しくなくって、例えば淡々とカンファレンスとかって比較的そう淡々と業務連絡するじゃないですか。
ああ、9時何時何分何号室何年さんやりますとかっていうイメージですね。
もちろんそういった情報共有っていう意味でのことは大事なんだけども、それは朝礼ではないなと。
業務連絡、
業務連絡そう、この患者さんがこうだからこうしましょうっていう情報共有ですよね。それって業務上必要なことなんで絶対やらなきゃいけないんですけど、楽しくないんで。
業務連絡なんで業務としての必要なこと。
そう。だから朝礼という名のもとに業務連絡をやっているクリニックさんって結構多くてですね。
はい。
だからそれは朝礼やってるっていうか、ただ業務連絡してるだけなんですよ。
なるほど。
で、朝礼をやる目的っていうところにお話ししていきたいんですけど、
はい、
朝礼をやる目的っていうのはいくつかあるんですが、僕が思う一番大きいところはやっぱり相互理解なんです。
相互理解結構キーワードとして出てきますけど、もう少し噛み砕いて教えてもらっていいですか？
お互いのことを知る場所だったり、お互いの共通認識を作っていく場所だったり、そのクリニックの仕事感を共通認識で作っていく場所だと捉えていて、例えばなんですけど、業務連絡だけになってしまった時って、業務も忙しくなってくるとですね、お互いの状況って見えなくなって、コミュニケーションロスが起こるんですね。で、連携がうまくいかなくなって、普段しない何か重大なトラブルが起きちゃったりとか、これ考えられないでしょっていうヒヤリハットが生まれちゃったりするんです。
はい、
で、それなんで起こっちゃうかっていうと、お互いがお互いのことをやっぱり理解してないっていうところ結構あって、
はい、
クリニックって少人数の組織じゃないですか。
はい、
だから、一人一人の行動に対してのインパクトって結構大きいですよね。
影響力大きいですね。
うん、はい、 で、そこの連携がうまくいってないと、やっぱりクリニック全体の経営にもすごく打撃を受けるんだけども、その連携するときに大事なのって、例えば朝礼とかでお互いの体調のこととか、家族のこととか、プライベートのこととか、そういったことっていうのがもし話せているんだとするとですよ。
はい。
例えば昨日ちょっと息子が夜泣きしちゃって、寝不足なんですとか、そろそろ息子が受験控えていて、すごく家庭がピリピリしていて、バタバタしてるんですとか、そういう背景が伝わると、あ、この人今はちょっと余裕がない時期なんだなって言って、お互いのこと気遣えたりするじゃないですか。
うん、
あ、そんな大変なことだったんだったら、ちょっとやりやすいようにしてあげようとか、少し体調が悪いんですとかだったら気遣いができる、
うん、
ますよね。だからそういうことをちゃんと事前に理解するってすごく業務する上で大事で、で、こういう相互理解がやっぱりちゃんと作れていないと、本当に業務連絡だけで、表面的にはなんとなくコミュニケーション取れてるようで、あんまり本質的なところで理解し合えてないでずれるってことがやっぱり起きちゃう。
ああ、なんとなく言わんとしてることはわかります。私とかのタイプは、
う
ん、
はい、
私結構業務連絡とかでも淡々と仕事しても、うん、プライベートとか話さなくても仕事なんでちゃんとやりましょうよタイプなので、うんうん、
はいはい、
割愛してもいいんじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、もうなんか最近私も、あ、女性組織あるあるなんだなって感じたことが、
うん、
やっぱその背景がわからないと勝手に女性って想像してしまう、うん、なんか今日ご機嫌斜めなのかなとか、
うんうんうん、
ちょっと話しかけづらいな、だけど理由がわかんないから、うん、なんか変に遠回りで仕事やっちゃってたって結構多いんだなっていうのが分かったんで、うん、そういった、まあ、全部を全部さらけ出す必要はないと思うんですけど、うんうん、背景を伝えるって大事なんだなっていうのを学びました。
そうです
ね、雑談の重要性というか、
うんうん、本当にそれ
それですね。
本当にその雑談する理由って、もうちょっと心理学的なところでいくと、心理的安全性ってことなんですよ。
聞きますね、 Google さんとか、
よくね、 Google とか最近のマネジメントの組織論みたいなところでよく話されるんですけど、心理的安全性って何かっていうと、その組織に対して自分は危機を脅かされてない状態というか、安心できる状態を作るってことなんです。だからここの組織の中で自分を出しても大丈夫とか、自分のこういう弱いところを出しても大丈夫っていう安心感をやっぱり作りたいんですよ。でもこれが業務的なところだけをする組織になっちゃうと、本当はモヤモヤしてることあるんだけど、それ出しにくいから出すとこうとか、本当はこれちょっと相談したいんだけど今じゃないとか、なんかそんな感じに勝手に距離を作ってやったりとか、勝手に人同士の距離感を持っちゃうってことがあるので、この辺をやっぱりなくしていって、本当にフラットに相談できるというか、これってどうなんですかとか、これあんまり良くないんじゃないですかとか、普通にこう言えちゃうような組織の方が絶対にスムーズなんで。
ああ、大事ですねそれ、うん、なんか業務連絡でこういうヒヤリハットありましたよ、これから注意してくださいとか、うん、淡々的に言われると、なんかそこの場がただ注意される場とか、
うん、
なんかいいことも悪いこともなく淡々と過ぎていく、
うん、
悪いことだけクローズアップされるみたいなことになると楽しくないっていう、
うんうん、そうですね、
傾くってことですね。
そうです、そうです。これうちでもそうで、テレワークずっとやってるじゃないですか、
はい、
だからもう淡々と仕事するんですよみんな、
うん、
普通にやっちゃうと、で淡々と仕事してこの雑談がないっていう状態になっちゃうと、本当にブラックホールに落ちていく人が出てきちゃうんですよ。
そうですね。
だから定期的に朝礼の場だったりとか、別のうちだとおやつタイムとかで積極的にみんなで雑談しようということをやってるんですけど、これの効果って本当に絶大だなって思います。
ありますね。やっぱりこの雑談がない状況だと、こんなこと言っていいのかなって女性って特に抱きやすいのかなと思います、
うんうん。
心理的安全性という言葉が出たんですけど、はい、そこの定義っていうのがちょっとあったんでお伝えしていいですか、
う
ん、
どうぞ。
エドモンドソンさんという心理学の先生が話したようで、
うん
うん、心理的安全性とはチームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり罰したりしないと確信できる状態と定義していると、
うんうん、
でチーム内ではメンバーの発言や指摘によって人間関係の悪化を招くことがないという安心感が共有されているということがポイントだという話だったので、
うんうん、
自分の発言によって罰されない、
うん、
拒絶されないということによって、
うん、
質問やアイディアが出てくるよという話だったので、もしかしたら 発言が出てこないとか、自主的な意見が出てこないっていうのは、心理的安全性ができていない可能性もあるってことですよね。
そうです
ね。
そうです、そうです。安心してやっぱり発言ができない状態、人間関係っていうことなので、もちろんね、的外れなこと言ったら、まあそれは違うよっていうことは言って全然いいんですけど、その言ったところで別に傷つけられたわけではないというか、あ、ちゃんと自分のためを持ってとか、ちゃんと目的と違うからこう言ってくれてるんだなっていうのが伝われば、それは心理的安全性が保たれている。
そうです
ね。っていうことだと思うので。
でまず朝礼入れるときに絶対課題になってくるのが、時間がないと。うん、まあ、医療機関さんだと特に、掃除問題。
はい、
掃除と朝礼の時間被ってしまうとか、
うんうん、
診療開始前にクリニックの前に患者さんがいっぱい並んでいるとか、はい、そういったことが挙げられると思うんですけど、うんうん、そういった場合ってどうしたらいいですか？
これはもう本当に院長が朝礼の重要度を上げるほかないんですけど、うん、やっぱり掃除の時間なくなるんですよ。
ですよね、
朝礼始めると朝礼の時間増やすと。
はい、
例えばなんですけど、優先度が朝礼が高くなれば、アウトソーシングしようとか、時間をちょっとずらそうかっていう話になってくるんですよね。
はい。
でもこれ重要度が上がっていかないと、まあまあ掃除も大事だしねと、自分たちの院でやることが大事だからねっていうことで、やっぱり変わらない。なので、まあ、現状朝礼の時間っていうのは確保できないので、結局そのまま現状維持みたいな感じになるんですけど、これ不思議なもので、
はい、
どんだけ患者さんが多いクリニックでも、スタッフ間で結構うまくやってらっしゃるクリニックさんって必ず朝礼やってるんです。
ああ、なんかわかります、それは、
うん。必ずやってます。で、例えば8時15分から朝礼スタートのクリニックさんがあったとしたら、もうその時間から来れる人じゃないと採用絶対しないんですね。
はいはい。
たまにあるじゃないですか。8時半からしか来れませんとか、9時からしか来れませんって。うん、でも、朝礼に出るっていうことがすごく重要視してるので、
はい、
そこに合わせられない人はまず採用しない、
うん。
で、ちゃんと重要度が明確にはっきりとされてるし、朝礼が例えば全員集まれないってなったら、朝礼、中礼、修礼っていう風に時間を分けて3回やってるところもあったりするので、
はい、
本当にその先生が朝礼に対して重要度をどこまで持つか。で、全然できちゃってます。
なるほど。一方で、朝礼が重要な、その先に何かがあるってことですよね。朝礼をすることによって、何かがあるから、きっとその先生は重要度を上げてらっしゃるんですよね。
そうですね。
それって何かあるんですか？
冒頭でお話しした、相互理解が深まるっていうところがまず一つだったり、
はい、
仕事感が共通認識でできてくる。こんなところが、感想としてはいただくんですね。大体皆さん、最初朝礼始めるときって、先生も懐疑的だし、スタッフさんも懐疑的なんです。でも、ちゃんと継続して、ちゃんと業務連絡じゃない、お互いの共通理解ができる朝礼をやると、これが一番、丸から教えてもらった中で、一番いいことだった。一番効果というか、実感しているというか、良かったなって言っていただけるのが、この朝礼だったりするんです。
確かに。
これ、やってみないとわからないところも結構あるかもしれないです。
そうですね。
はい。
実際に朝礼を入れてみて、どのくらいでこの回るんですかね、やる、定着するというか。
定着自体はどうですかね。一週間もすれば、皆さん結構慣れてくるんじゃないですかね。
ああ、そうなんですね。
で、結構楽しくなってくるんですよ。
うん、
その途中で。お互いのこと知れて、お互いのことを近況とか話せるようになってくるんで、すごい楽しいモードに入ってくると継続するんですよ。
なるほど。
で、どんどんどんどん話したいっていう風になってくるので、そんな風に、いかにするかっていうことがすごく大事なのと、あと院長の視点のポイントでいくとですね、朝礼って結構ネガティブに捉えている、スタッフさんがネガティブに捉えていること多いんですね。
はい。
なんでかっていうと、前職で結構トップダウン式の朝礼とか、
うん、
もう押し付けられちゃった朝礼とかで経験しちゃったりすると、朝礼っていう言葉自体が毛嫌いされてるんですよ。
うん、確かに、
うん。だから言葉では朝礼なんだけど、実際やってること全然違うんだよと。仕事のこともプライベートのことも何話してもいいんだよっていう、こう安心安全の場を作る場なんだよっていうことがちゃんと理解されると浸透していくんですけど、最初スタッフさんはその辺が結構毛嫌いします。
確かに何かトラウマがあって嫌だっていう方は多いかもしれないですね、
うん、そうですね。だからそのトラウマが何かっていうこともよくよく聞いてあげるといいかもしれないですね、
うん、どういう朝礼やってたのとかって聞いてみるってことですね。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。ってことは、朝礼をすることで相互理解が進み、院長としては仕事感が後でまとまった時間取らなくても自然と伝わりやすい雰囲気になってくるっていうことですかね。
そうですね。そういうことです。で、最後、スタッフ視点のポイントっていうところで何かあれば教えていただきたいんですけど。
さっきも院長からもし言われた時に、こういうトラウマがあったとかって聞かれたら、 それを包み隠さず言うことなのかなと思ってます。うん、朝礼やろう、嫌だ、まあ簡単に言えるんですけど、うん、私こういうこと前やってて、こういうのだけはやりたくないんですよとか、うんうんうん、なんかそういったことを伝えてあげると、じゃあそういうのはなくした方がいいねとか、うん、叫ぶ朝礼はとかはしないから大丈夫だよって次の話になるのかなと思います。で、あとは。朝礼ってやっぱ朝ってすっごい大変だし、医療機関様の特に清潔感を維持するために掃除もすごく重要だというのはわかるんですけど、うん、何かこうできない理由をたくさんフォーカスしてしまうとすごく簡単にやめることはできてしまうので、どうやったらできるのかっていうのを一緒に考えてあげると、うん、みんなもそう建設的に次のステップに行けるんじゃないかなと思います。うん、あくまでも全員が仕事しやすくなるような相互理解を進めるための朝礼なので、
うんうん、
なんかそこがずれないようにお互いに話し合う必要はあるのかなと思います。
う
ん、
そうですね。とにかく過去の嫌な経験を先生に伝えていただくだけでもいいかもしれないですよね。
朝礼といっても本当にいろんな会社ごとに違うので、ハイタッチするとこもありますし、
そうですね。
はい。なんか踊るとこもあるし、いろいろありますからね。
ね。
朝礼は一つじゃないですし、
うん、
女性組織だと特に私話したいんでっていう方も実は多かったりするのでね、
う
ん
う
ん、そこ理解と場としてつなげていただけたらなと思います。
はい。
はい。
ということで、今回のテーマは朝礼ということで、お話お届けしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-名古屋.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。